はい、というわけで、まず一つ目はですね、うん、前回の配信から2週間経っております。その間に手に入れた鉄平と文雄の新鮮情報を紹介する週刊 JOBBB ニュースの第472号でございます、
はい、
まずはですね、うんうん、私鉄平でいいでしょうか。
行きましょう。
はい、大阪北部に我々このスタジオがありますので、はい、まあ、活動範囲もおのずと大阪府の北部に なっております。
まあそうですわね、
はい、
う
ん、でですね、万博記念公園というですね、はいはい、我々のこの千里中央からモノレールで、まあ、2つ目の駅ですかね、うんうんうん、千里中央から乗って山田駅、その次に万博記念公園駅っていうのが、はい、うん、万博がついてなかったっけあれ。
だったかな、ちょっと
万博記念公園ついてるかな、
うん、まあ、ついてるような気もしますね、はい、
の駅があるんですけど、うん、まあ、そこ昔1970年に大阪万博っていうのが開催されまして、はい、まあ、その跡地を利用したですね、記念文化園っていうんですかね、あ、まあ、自然公園があったりとか、で最近だと、まあ、昔エキスポランドっていうね、はいはい、遊園地が跡地を利用して作られたんですけど、うん、そのエキスポランドがもう閉園してですね、うん、その後に、まあ、ショッピングモールができまして、そこに例えば今やったら水族館ができたりとか、はいはいはい、まあ、有名なこうスポーツ良品量販店ができたりとかっていうような形で、まあ、1970年の万博の跡地を、まあ、うまいこと活用してる、はいはい、うん、まあ、地域があるんですけど、うん、まあ、そこにですね、太陽の塔というですね、はい、まあ、まさに大阪万博を象徴するような建物がありまして、うんうん、まあ、その太陽の塔の中って、これ僕が知らなかったのか世の中的に知られてないのかわからないんですけど、うんうんうんうん、中入れるんですよ。
あ、ね、うん、
知ってました皆さん、うん、それは知っとる相手、まあまあ、ね、皆さんおっしゃってると思いますけど、まあ、
この辺の人は、ね、そうですね、新聞とかでなやってからやってる時もありましたから、ね、ご存知でしょう、
はい、中に入れて
ですね、建物なんやね、あれ。
そうなんですよ、うんうん、で、まあ、今回その太陽の塔に行ったのとですね、うん、で同じく太陽の塔の隣にあります、うんうん、エキスポパビリオンっていう場所がありまして、うんうん、はい、まあ、1970年代の70年の大阪万博をいろいろ資料とかでこうもう一回見直そうやっていう、まあ、
記念館みたいな、ね、
そうなんですよ、うん、そういうところ、まあ、その2つに、はい、ちょ行ってきまして、まあ、これなんで行ったかっていうと、まあ、簡単に言うと、うん、まあ、ちょっと今までずっと、ね、ずっと僕ら話してますけど、ONCC っていう大阪北部コミュニティカレッジっていうですね、はい、NPO 法人さんの、うん、2025年度の、うん、まあ、一つの講座をですね、はいはい、まあ、我々鉄平と文雄が講師として担当しておりまして、はい、まあ、そのですね、うん、なんていうかこうテーマ学習、まあ、テーマ学習とか講座とか言い方いろいろあるんですけど、まあ、その下見なんですよ ね、
まあ、大阪近辺で、はい、まあ、面白いところっていうんですか、はい、割と知られてないけども、うん、ぜひこれを見ておいてほしいなと我々がまあ判定した場所ですね、
う
んうんうん、まあ、結構年配の方が多いんですけども
、一、ね、
組30人ぐらいで3班に分けてね、
う
ん、
そうです、
月3回やって
る、ね、そうなんですよ、
結構、まあ、忙しいね、これね、
忙しいですね、
もうちょっと簡単なのも思ったけどなかなかやっぱり、
はい、やっぱ人連れていくっていうのはね、責任もありますし、
まあ、それなりにまあ出演料とかももらってるとね、
そうですね、
うん、なんかね、そういけないことはできないもんですから、はい、頑張ってますけど、
はい、まあ、その講座の下見で、うん、他のスタッフの方も一緒にですね、はい、私鉄平と、はい、まあ、CA さんっていうクラスアシスタントっていうお名前つけてる方なんですけど、
しっかりした人ですね。
そうなんです、まあ、うん、女性なんですけど、はい、CA さんは、はいはい、まあ、そのですね4名か5名ぐらいかな、鉄平、うん、も合わせて、うん、はいはい、に行ってきまして、
はい、
まあ、びっくりしました、
まあ、下見に行ったわけやね、
はい、ので何に一番びっくりしたかっていうとですね、うんうんうん、まあ、太陽の塔も、太陽の塔はですね、事前に予約がいるんですよね。
あ、なるほど、
まあ、ウェブ予約もできるし、うん、電話予約もできるしって形で、うん、とにかく事前に何月何日のこの時間に行くから、うん、って言って予約をして、でお金も、まあ、現地で払えるパターンもありますけど、その銀行口座に払えるパターンもあるっていう、そういうシステムのとこなんですよね。
まあ、狭い塔やからね。
そうなんですよ。
たくさんの人が押しかけるとこではない。
そうそう、大変なんですよね。そんなに人いっぱい入れない。
螺旋状にこうずっと階段がついてるんですよね。はい、
そ
うなんです
よ。まあ、後でまあそのあたり言いますけど、でね、何がびっくりしたかっていうと、僕この太陽の塔に あの連絡したのって多分今年2025年の3月とかそれぐらいやったんですよ、まあ、3月か
早めに
やってまで、うんうん、まあ、半年ぐらい前やったんですけど、ね、はいはい、まあ、4ヶ月か2か1月か2月ぐらいに電話して、でその時はね、あのあもう予約せんでも入れますよみたいなノリやったんですよ、はいはい、電話口の方がね、はいはい、であそうなんや、うん、まあ、けどまあ人数多いし、あのまあ下見も含めてね、うん、ちゃんと予約しといた方がええなと思って、あー、まあ、CA さんの力も借りて、はい、まあ、予約して、あで今回あの下見に行ってきて、うん、まあ、またあの7月かな、7月、あ9月か9月に本番があるんですけど、うん、まあ、その下見に行ってきた感じなんですけど、うん、実際にその大阪モノレールの万博記念公園駅から、まあ、歩いて10分ぐらいかな、太陽の塔まで
そんなもんでしょうね、
はい、あので着くんですけど、うん、その太陽の塔の1階についてびっくりしたのが、うん、結構長蛇の列ができてまして、あ、まあ、それでもそんな10メーター20メーターの列じゃなくてね、うん、まあ、そのあの入り口にスロープがあって、はいはいはい、まあ、それのスロープが15メーターぐらいのスロープで、うんうんうん、であの太陽の塔の入り口に中入れるみたいな、はいはいはい、そういう仕組みなんですが、まあ、そのスロープの真ん中ぐらいまで人が並んでて、まずそれにびっくりしたのと、あとやっぱりその並んでる人の、まあ、僕はちゃんと一人一人お声かけたわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、結構な数外国っぽい方がいてたっていうのにびっくりしまして、でこれはまあ皆さんも分かってると思いますけど、やっぱりあの今あの大阪市内でやって海の方でやってるあの大阪関西万博の多分影響だと思うんですよね。
そう取った方がいいやろね、
はい、だから僕が電話した1月2月でまだ始まってなかったから、まあ、もちろんそれはスタッフさんも分かんないですよね、そんだけ人が来るっていうのは、うん、でいざ蓋を開けてこれ、うん、僕6月に行ったんですね、6月12日やかな、だから1週間ぐらい前に行ったんですけど、うん、もうすごかったです、人が。
なるほど、
こんなにいるかという感じですね。
まあやっぱりついでに見とこうかという。
そうですね、
まあ、万博ファンみたいな人もやるんかも、ね、なるほどね。
で、まあ、あのその中身展示自体はすごい面白かったです。
あ、よかったね、
全体的に面白かったんですが、うん、ちょっと一つあの、まあ、苦言を呈するとするならば、まあ、僕らラジオ絶対苦言を呈するんですよね、うん、あの分かります、その手放しでは喜ばないっていうか、うん、まあ、もちろん何でもそうですよね、 100% こう肯定なんかできないんで、やっぱりちょっとここちょっと変えてほしいなっていう部分が、まあ、一つあったんがね、写真撮影です。
あ、なるほど。
これどういうことかっていうと、うん、まあ、さっき文雄君も言いましたけど、その太陽の塔の中って螺旋階段に なってて、うん、その螺旋階段で1階からずっと1階2階3階って、まあ、そういう分け方してるかどうか分からないんですけど、ずっとこう太陽の塔の内部をぐるぐると螺旋階段で上がっていって、うん、でその内部にある、まあ、岡本太郎さんが多分考えはったですね、うん、地球のこの誕生からこう現代までのなんていうかこう生物とかね、そういうのがあの結構リアルなこう模型として展示されてるんで、それをこうちょっと楽しみながら、で最終的には一番屋上のまあ太陽の場所ぐらいまでこう登って見学するっていう、そういうまあ施設なんですよね。だから基本的にはやっぱり階段をこう登って楽しむという、もちろんあのエレベーターもあるんですよね、うんうんうん、ただエレベーターの場合やと地点地点からしか見れないんで、ね、やっぱりあの楽しもうと思ったら螺旋階段を、まあ、登れる方は登った方がいいと思うんですけど、うんうん、けどやっぱりその仕組みとしてね、あのやっぱ階段で真ん中にこの塔なんで、うん、あの仕切りがないんですよね、うん、普通のビルみたいに1階2階って壁があるわけでもないし、うん、地べたがあるわけでもないしっていう感じで、う
ん、まあ、寸胴やわね。
そうなんですよ。だから、うん、あのまあ、言うたらそのカメラとかで撮影してて、例えば高いとこから落としてしまった時にやっぱ下の、ね、来館者の方に当たったりとか、あ、まあ、展示物が傷ついたりとかっていうようなリスクはやっぱ考えられますよね、うん、これは誰でもそう思うと思うんで、だからあの撮影に関してすごいナーバスになるのはよくわかるんですよね、うん、その感がね、その太陽の塔がね、
主催者の人
が、ね、主催者が、うん、それはわかるんですよ。ただ僕がちょっとはてなと思ったのは、あの基本的に撮影フリーで撮影できるのは1回だけなんですよ、うん、要は階段まだ登ってない段階なんで、
な、落下しない
よね、落下しないですね、
カメラがね。
そうです。だから1階からちょっと僕踏み送り写真見せますけど、うん、こんな感じで、うん、あの写真を撮れたんですよね。1階はこんな感じで、今ちょっと館内の写真見てもらってますけど、あ、まあ、太陽の塔のなんか 第4の顔が展示してたりとかするんですけど、ただここから先のこれ階段今奥の方に見えてますけど、
ね、
ここから上は、うん、基本的にあのレンズ付きの大きいカメラは不可。
なるほど。
で スマートフォンでの撮影も不可なんですが、うんうん、一部その特別な計らいとして、あのこの、太陽の塔があの貸し出してる、うん、あのスマホケースっていうのがあるんですよね。
まあ、これたくさん使ってる人おるわね。
多いです、うん、多いです、うん、まあ、どんなんか言うたらあの透明な袋の中に薄っぺらいスマホを入れて、うん、でそれを首からぶら下げたら、うん、まあ、両手フリーハンドになって、はいはいはい、で撮影したい時だけスマホを操作できるっていう、はいはいはい、そういうそのスマホケースとかスマホホルダーって言いますけど、うん、まあ、それを缶が貸し出してて、でそれに入れたスマホだけや、スマホやったらその階段登りながらでも撮影 OK ですよっていうようなことをされてるんですよね。まあ、
動画も OK ってことだよね。
もちろん写真、はい、多分ね、静止画と動画両方 OK だと思うんですが、まあ、100歩譲ってそれは許すとしましょう、うん、僕はどっちか言ったらあのレンズ付きのカメラしか使わないんで、うん、ちょっとレンズ付きのカメラ許してほしいなと思ったんですが、うん、それだったらレンズ付きのカメラの首のストラップあったら OK やんけとか思ったんですが、うん、まあ、そこはまあいろいろね、お客さんも多いことでしょうからしょうがないと しましょう、うん、ただですね、僕が気に入らなかったのは、うん、そのスマホホルダーを有料で貸し出してたことなんですよ、うん、
なるほどね、
しかもまあまあええ値段で500円、うん、まあ、僕からしたら結構高い値段なんですけど、うんうん、あれ どうなんだろうね、あの無料で貸し出しやったらまだ許せたんですが、うん、どう思います文雄君そこは。要は僕は何が問題かっていうと、写真を撮れる人と撮れない人を分けてしまうっていう感の中で、お金のあってスマホを持ってる人は写真を撮れて、スマホを持ってな、スマホを持っててもお金がないとか、まあ、それ使いたくないって言ったら撮れないっていう、そういう分断を生んでしまうんで、要は階段登りながらこうずっと同じ入場料払ってね、まあ、皆さん基本的に入ってますんで、まあ、あのこうなんか列をなってこうなしてこう見学するんですけど、うん、あの人は写真撮れてるのに俺は撮れてるとか私は撮れないみたいなことが多々あるんですよね、うん、なんかそういう非常にこう不公平感を生んでるような気がしまして、うん、この対応がね、うん、だから100歩譲ってそのスマホしかダメやとしても、僕はそのスマホホルダーは無料で貸し出すべきやと思いますけど、うん、このあたり、まあ、文雄君もラジオの、ね、お聞きの皆さんもどう思ってあるかわからないんですが、まあ、
僕スマホ持ってん方やからね、
そうそうなんですよ、
うん、難しいね、
難しいですね
僕は、まあ、はい、まあまあ僕は
これですね、レンタルスマホケース500円、
なるほど
ということです、うん、なんかこのあたりの対応が、まあ、僕のポリシーとしてはね、うん、同じ料金、一律の料金じゃないですか、大人も子供もね、うん、まあ、ここいくらやったかな、720円から忘れましょう、大人はね、そんな値段やったんですけど、それ720円払ったら、うん、基本的にやっぱ館内で楽しめるのはみんな平等であるべきやと僕はそういう信念なんですよね、うん、こういう場所はね、うん、特に公共の場所はね、うん、それを中でお金払ったから写真撮れますよとか、中でお金払ったから別のいいこうなんていうかサービスが受けれますよっていうのは、僕は基本的には嫌いやし、やめた方がいいと思ってるんですよね、うんうん、でそれを、まあ、何のそのなんていうか、まあ、別にその関係者に話聞いたわけじゃないですけど、うんうん、まあ、特に悪びれもせず500円で、レンタルスマホケースを貸し出し、しかもこれ貸し出しなんですよ、買い取りじゃないんですよ、うんうんうん、高ないですか、
うん、
高いし有料にすべきじゃないと思うんですよね、うんうん、
ね、まあ、ま
あ、であとね、やっぱり僕写真撮影に対するその姿勢もね、うん、なんかすごい封建的なんですよこの太陽の塔って、うん、これがなんか万博、もしかしたら今の大阪関西万博も同じような感じなんかなって一瞬思ったり、まあ、言ってないからわからないですけど、うん、なんかその情報を外に漏らしたくないみたいな、すごいなんかそういう敵意を感じたんですよ、僕写真撮影に対して。
それはちょっといい、あの感じすぎ違うかな。
いやけどね、あの、うん、なんとなくですよ、そのホームページ見てもそんな感じするし、なんかね、こうあんまり外に出してほしくないみたいな、昔の美術館とか博物館の感覚をいまだにやっぱ、うん、持ってんのかなっていう、なんか新しいことしてるようで、実は感覚的には古いんかなというような感じもして、まあ、ちょっとそこがね、僕は太陽の塔行って、すごいあの疑問に感じたところです、うん、まあ、これはあくまでも僕、私、哲平の私的な感覚なんで、まあ、館に問い合わせたわけでもないですし、ただ、利用者としてのね、素直な気持ち、なんで500円で貸し出しやねんっていうことですね、そこは感じましたね。
なるほど、
はい、
うん、いや、まあまあまあ、その気持ちもよくわかる、うん、けど、まあ、僕は持ってへんもんとしてみると、その前の段階でね、
まあまあまあ、そうですね、そこの問題もありますよね。
こういうのでスマホも ってる人とそういう差別という意味ではですね、
そうです、
こともまあ言いたなることもありました
ね。
まあ、
だから要はその差別心とか劣等感っていうのが生まれるとなんか別の形で噴出するんちゃうかなっていう恐れも僕は持ってるんで、だからできるだけその、まあ、もちろん世の中それ平等じゃないですし、それはみんな差あるし、お金持ってる持ってないとかもいろいろありますから、それは完全に平等にするのは無理ですけど、ただやっぱり今の現状のこの状態の中でできるだけ平等に扱うっていうのがこういう公共施設の僕は使命やと思ってるんで、それやったら入場料払ったんやったらもうそこの中で楽しませるよとは思うんですよ。それやったら入場料にね転嫁したらいいんですよ、その500円っていう、その要はレンタル料を頭割りしてね、まあそれも写真撮らへん人からしたらなんでその頭割りされんねんっていうのがあるんですが、ただそれを言い出すとそもそもね税金とかああいうのもそういう考えで多分成り立ってると思いますんで、まあやっぱりみんなそれぞれ負担するっていうのが平等な社会だと思うんで、それやったら、ね、例えば720円じゃなくてもうちょっと高くする、730円にするとかね、それでスマホケースを無料で貸し出すとか、僕はそっちの方がなんかこうこの来館した中で言うと平等感を感じましたね。
あ、まあ、いや、てっぺんの話も分かるけど、僕が、まあまあ、俺がもうあスマホ持ってへんことを、まあ、海沿いだとして、まあ、スマホ持ってる立場とすればね、まあ、こんなもんはやっぱり無料にせないかんね。
ああ、その展覧会自体がね。
いやいや、展覧会もそうやし、そのケース自身がな、
うん、
それはもしもしとか怪我すると、
うん、
落としたらということは危険があるとすればね、
あ、なるほどね、
もうそれは無料で貸して無料で回収したらいいわけでしょ。
確かにそうですよね。
もうそれそうしたらそういう変な気持ちも起こすこともないしやね、
うん、いやだからなんかわざわざねそういう、ね、
そのか、そんなケースぐらいのもんにはね500件も取るっていうことはおかしい。
おかしいですよね。
それは貸してあげたらいいね。
うん、
でどうせそれはもう皆さん返したらいいから、
うん、
使用代みたいなもんやわね。それはいらんでしょ。それはあの入場料に含んだりということでね、まあ、そこらのところが、まあ、ちょっとケチケチしてるっていうか、なんかお金に対して、まあ、こういうとこって結構この教会もお金持ってたから以前はそんなことなかったんやけどね、なんかやっぱりちょっと切迫してる理由もあったのかもわからんけども、まあまあ無料にすべきもんちゃう、貸すということ で、
そうです、ね、
これを使ってくださいと、それでお客さんに迷惑かからんのですよという、
まあ、お客さんも安全やしってことですよね。
であのそれを落とすこともないし、被害者にも被害者にもならんとすればね、で出るときに返してもたらいいんでしょう。
なんかそのあたりのなんていうかこう理不尽さがすごい感じたんですよ。まあ展示も正直そんな大したことないですよ。
まあまあそうですね、
大したことないですけど、やっぱこう面白かったのはまあ面白かったです。
そうそうやね、
このやっぱ岡本太郎ってすごいなと思いましたけど。
まあまあ、あの人の独特の世界があるからね。
ただそこはすごい良かったのに、そのスマホケースの一件で僕はなんかすごい釈然としない。あとね、あともう一つごめんなさい、ごめんなさい、皆さんちょっと長いかなこれ。もう一つね、ちょっと僕気に入らんかったことがあって、それはね、あの車椅子のお客さんに対する対応がね、すごい後手後手に回ってたんですよ。というのはね、ちょっとこれ長い話になるからちょっと短く言いますけど、僕らその、まあ、僕らはちゃんと CA さんがあの事前に予約してくれたんですよね、入場のね。だからそれであの、まあ、10時半からかな、10時半から入れたんで、まあ、10時半までちょっと入り口で待ってたんですよ。それは結構やっぱね、6月12日まあまあ暑かったんですよ。それでも暑かったんですけど、僕ら9月に行くんでもう恐ろしいんですけど、暑さはね。だからあの本来中入りたかったんですが、まあ、まだ10時半来てへんし、まあ、僕ら一応健常者っていうか、その暑さもそれなりに耐えれるんで、まあその館外で待ってたんですよね。そしたらね、車椅子の高齢者の方とそれを押す多分その人の娘さんですかね、まあ、50代か60代ぐらいの女性の方2人が入り口の外で待ってた、館外で待ってたんですよ。それから僕は普通はね、やっぱそういうハンディキャップ背負ってる人ってやっぱり館内で待ってもらうのが筋やと思うんですよね、暑いしで車椅子って地べたから、低いしね、でやっぱ体力的にもやっぱ劣るじゃないですか、どう考えても、そうそうそう、健常者の方より。だからそういう方はやっぱ館内で待ってもらうのが僕は筋やと思うのに、ずっと館外で待たせたんですよ。だから僕ね、ちょっと腹立ってそのスタッフの人にね、すみません、この人車椅子の方やし、すごい暑いと思うから中で待つことはできないんですかって僕言うたんですよ。そしたら、じゃあ中で待ってくださいみたいな対応やったんですけどね、遅い言うねん、遅いってそれは、まあ、もちろんそのスタッフの数足らへんとかあるんですよ、絶対足らないです、あれスタッフの数、僕見てたら2名しかいなかったんですよ、お客さん対応が。であの列でしょ、あれはちょっとね、万博のこのどこのことどこが仕切ってるか僕知らないですよ、このエキスポは。 エキスポというかその太陽の塔、うん、けどねあれやっぱり考えなダメですね。それなんか、ね、今の大阪関西万博未来社会のなんとかとかわけわからんこと言うてんねやったら、うん、まずその現場にいるスタッフとか、うん、その現場での観客とかね、まあ、実際今の万博とこの、ね、太陽の塔が関係してるかどうか知らないですけど、うん、けどやっぱりそこは考えなあかんなと思いましたね、うん、
それは僕 100% 賛成や、
うん
うん、ただまあ先ほどのことはもうねそれはあのてっぺんの怒りも分かるけどもそれは、まあ、土台に要は貸したらええし、
うん、
もうね線路なら線で、まあ、スマホ持ってもも、
う
ん、持ってるもんも
含め
て
そうそうそうもう撮影は一切ダメっていう
それならいい
なんか中途半端、うん、全部中途半端、うんうん
まあ、それしかしその、うんね、
車椅子
の人についてはもちろんそれはもう気がつかんの
忙しすぎるんですよそれこそ、
うんうんうん、それやけどもまた逆に言うとこれは車椅子の方に対してどういう反応があるか別として、うん、押してる人もやっぱり言わなあかんそこで
いやチャンスそれ、ね、ちょっと理由あるんですよそれ押してる方がね多分ね、うん、外国人の方やって、うん、日本語がちょっとわからなかったんですよだからそれもあって僕言うたんですよ
あまあそれやったらいいわ
ね、うん
まあ、そうだ
いやけどねそれはねやっぱ押してる人に転嫁しちゃダメなんですよ責任は
しない
やっぱスタッフです現場のスタッフの対応が悪いんです、うん、それはもう 100% です、
うん、そうやけど2人しかおらんとかいうことを考えたらええでやっぱり体がしんどい人はやっぱりこれ付き添いの人もやっぱりそれぐらいまで大胆
ないやいやけど、まあまあ、けど付き添いの人はね僕はあの全然非難しないです、うん、それはもうしょうがないと思いますあのできなかったのはだから僕はやっぱりあのそのエキスあの太陽の塔としての対応が悪かったと思います、
まあまあはい、結果としてはそういうことだね、は
い、そういうことです、うん、なんで、まあ、ちょっとそこも腹立ったっていうかおかしいなと思いました、う
ん
う
ん
う
ん
ま
あ、腹立ったとこばっかりいかんでもないのに
いやしゃあないやんだってもうこれ、うん、いやこれもごめんなさいあの長いな話もう27分も話してるけどこれねなんで、まあ、僕たちというか、まあ、基本的に僕が選んでるんですけど、うん、なんでここを選んだかっていうと、うん、日本の夏が暑すぎるんです9月、うん、外歩きできないです。
あ、まあね、
はい、
まあしかし僕はやっぱり見とくのがいいことやと思うよ大したことはない確かに僕見たことないけども、うん、映像見てても僕自身そのお金払って行く気はないけども、
うん、
やっぱりこれは見といた方がええなと。でこれ今度重要文化財になったよね
らしいですね、うん、僕電話したらまだそのなる前やってびっくりしたんですよ、
うん、僕はねこれあの芸術作品みたいな思ってたら建造物として十分になってるっていうことになって、
うんうん、あそうそうそうあの建物のね仕組み面白いですよ、うん、皆さんそれはあのなんか手の先っぽから外出れたりとか昔したらしいんですけどね、うん、太陽の塔の、うんうん、で顔が僕知らなかったんですけどなんか4つか3つあるんですよね
これのもあったりね
そうそう、うん、あれも知らなかったですし
まあまあいいじゃないですか、うん、いろいろ怒りもあれば楽しみもあんやし
そう、
まあ、これが日本の現実やいうとこを
そうです、ね
まあ、お客さんも感じてくれはったらいいんじゃないでしょうか、うん
はい
まあ、そういう意味ではこういうとこ選んで僕よかったと思いますよ、
うんうんうん、そうですね
主催者は怒っとるのもおもろいですよね
そうそう
お前自身が頭に立った
らいかんのいやあとやっぱり ONCC の会員の方でも、うん、やっぱりちょっとこう体のご病気の方もまあいらっしゃるんで、まあ、そういう人に対する対応がここ どうなるのかなというのもちょっとそこは心配は心配です ね、
まあ、重要文化財になったということではないんやけど半分以上はやっぱり公の
もんやから、ね、公ですよこんな、
うんね、だからやっぱりそれはちゃんと特に障害者の人とか、うん、殺人撮影については、
うん
まあ、お前のような、まあ、へりくつ的な文句も言われんようにちゃんとしとくべきやわな、う
んごめんなさいあの教会の方とかあのこのエキスポ社はあの太陽の塔には何の恨みもないんで、はい、僕のちょっとあごくこう利用者の意見ですねこれははいすいませんじゃあ文夫君どうぞ
あもう大丈夫ね
ごめんなさい30分ぐらい喋って
しまいました。いや僕はねはい、まあご存知の通り心臓の手術してるやんか
そうですね、
大動脈弁動脈あの硬化症になって、
大動脈弁硬化なんとかしょ
う。そうそう。要はまあ弁がダメになったよね、うんうん。それでまあアメリカ製の豚の弁をつけてるわけですよね。うん、まあこれ大阪大学附属病院でやってもらって、はい、タビという手術やったんですけども、
うんうんうん、
それで年に1回ね結構精密検査を受けながら、うんまあ今まで生きてきたわけですよね。でつい最近6月にそれがあって、
あお疲れ様です。
でびっくりしたの
は、はいはい、
大阪大学の附属病院、まあこの辺で阪大病院言うてるんですけども、
はいはい、
あのそこのところで新しいね診療と トーチンが竣工してました。はい、あのここにパンフレット持ってきたんですけども、
はい、
総合診療棟というね、
あ、はいはいはい、
今まであった診療棟というんですが、受付も含めて会計もできるような、まあ、病院の入り口みたいなところが、
はい、
従来のところがまあ閉鎖されて他のところに使うんやと思います、はい、入院になるか分かりませんが、うんうん、で新しいそれに代わるですね、
はい、
こう診療棟というのができてて、まあまあまあね、なんか工事してるな思ったんですけども、突然、はい、まあ、半年にぐらい1回とかにしか行かんもんやからびっくりしたんですよね、
はいはい、あの今手に持ってるやつが、
はい、これパンフレット
です、パンフレットですか、はい、細長いパンフレットで、
はい、2025年の5月の7日の水曜日にニューオープンとか言ってますね、はい、それでこれは困ったことやな思ったんですよね。
え、なんで、
というのは俺できるかいなと思ったんですよ。
あ、
その事務的なこととか、それうまいこと入れたら、まあ、入るぐらい入れるやろうけども、
あ、
なんかまあおそらくデジタル化してるやろうし、しかも何回も見ますけど、それも言い訳になるわけないけど、スマホしか、もうスマホ持ってないという、ね、こともあって、うまいこといけるかいなと思いながら、まあまあここまで来てんやから行ってみやということで行ってみたらね、
はい、
お、これ意外と、
はい、
まあ、あのうまいこと言ってね、僕でもいけるぐらい、まあ、上手に設計してましたね。あまりデジタルっぽくなく、デジタルが分からん人でもですね、割とアナログの人間もそない大きく不安になったりせんないような上手な設計やろうなと思いました。
やるやん、
うん、これ僕はまあ今度褒める立場になってるんですけども。
場所似てるんですよ、さっき あの太陽の塔も
隣ですよ、
反対病院もほぼ同じ場所にあるんです、ね、
子供の、まあ、親子行って、はい、まあ、僕は病院行って、あ、これ思ってた以上にうまいことやったなと思ってね。
すごいいいことですね。
でもね、なんかどっかで怒ったりね、うん、僕も、もともとこの人の親やから怒りっぽくっていうか、変なこと言う立場の人間なんです。それがあの、はい、実にうまいことね、言ってました。それとまた病院としてもね、今までたくさんの人を使ったりね、
はい、
あるいはボランティアの人が会計のところで、まあ、もたもたしてる人を助けてくれたり、
うん、
いろんな人がたくさんおったのが、それがまあ、ええか悪いか知らんけど、すっきりしたんですよね、人が非常に。
あ、以前は人がいっぱいおったけど、
世話する人がたくさん、
今回行ったら、
うん、もうこれが機械がやってくれる立場になっとって、それでなんかここで僕引っかかることがあるかいなと思ったら、まあ落ち着いて案内通りに進めばですね、
はいはい、
なんと僕のような初心者でも、まあ、実に見事に何のトラブルもなくですね、
はい、
あの帰ってこられたというのがあって、ね、
なんかスマホケース500円とかなかった、
取れないね、そういういらぬことは何もなかった。
そうですか、うん、
あのそれは非常に気持ちよかったですね、
うんうんうん、
でもびっくりしたのはね、
はい、
あの新しい塔の、まあ、一番の最初びっくりしたのはエスカレーターいうのか、
うん、
エスカレーターこう階段が登ってい く
やつ、はいはいはい、
あれのスピードがね、普通のエスカレーターの半分ぐらいだったわ。
え
っ、やっぱり病院ってあれかと思ったね。
あ、
ものすごいゆっくり、まあ、ちょっとかったるい感じはしたんですけどね。
そう、
しかし僕ももう86に今度な4月になりますからね、
はいはい、
足元もフラフラしてるし血圧も高いから、
うん、
やっぱり速いエレベーターでこう、ね、体が曲がったような状態でエスカレーターで行くよりもですね、なんか本当に自分が歩いてるようなスピードで登っていける、あれはすごいなと思いました。そこもやっぱり考えてくれたなということと、廊下とか待合所とかのところに至るところに椅子がある、
あ、
僕はまだそこはまだいいんですけどね、
う
ち、よっちゃんなんか見てたらやっぱり椅子が少ないとか、もうどこ買い物に行っても椅子がないから出ていかんとかいう、
ね、
椅子を条件にする
人多い。椅子めっちゃ大事なんですよ ね椅子とトイレは、うん、ほんま大事なんですよ。
そのトイレもしっかりしてたし、ね、
あ、そうです、
まあ、椅子が特に容器あってですね、
あ、
もうそのガラス機のような状態でしたね、
あ、
椅子自身が。前は座る椅子がちょっと不足してるなという感じもあったんですけど、それもよう考えてくれてましたね。
すごいじゃないですか。
面白いですよ、
うん、
なかなかこの、ね、あの、まあ、偶然の機会で僕この病院でお世話になる機会があって、
うん、
こう自分が選んだ病院ではなかったんですけど、
だってこの、ね、病院の中から今やから言うけど、なんか、うん、やってたじゃないですか。
あ、まあ、放送して
ます、ね、あれ今言うてええのあれ。
全然構いません。
あの JOBBB でね、はい、あの文雄君入院中ずっと、
そうですよ、
僕らラジオでやってましたもんね、
はいはい
はい、あの個室からね、
はい、そうですね、
個室高かったですけど、
ね、まあまあ、個室にまあね、よっちゃんがもうええやん、もうちょっとタコつくけど入り言うてくれて入れてもうた結果、
はい、
もう普通の活動もしてました
し、ね、電話でね僕らやり取りしましたもん ね、
はい、
ね、僕はてっぺはこの本局で、はいはいはい、で文雄は阪大のあれ、まあ、何号室か知らないですけど、
9階にあったんですけど、ね、
病院 病院支局か、
そうです、
ね、作って やってましたけど、まあまあ、それぐらいなんかちょっと縁のある病院なんですけど、
うんうんね、まあそんなんでね、まあ、これ僕はうまいことデジタルを使ってデジタルに馴染まん人間でも、
うん、そうそうそう、
うまく処理してる、
そう
そう、しかもそれで人件費も上げてね、まあそこらのところはまあ、本当に三歩よし、近江商人やないんですけども、
ね、
ただ一つだけね、
おお、一つ
一つだけ、まあ、
スマホ500円、
500円じゃない、あのね、まあ、時々書いてあった言葉が、まあ、どこでもこの頃書いてあるんですけども、
はい、
できるだけ、まあ、公共交通機関を利用してくださいというんですよね、これは阪大病院の、まあ、せいじゃなしに国とか、まあ、いろんなところの政策は問題なんでしょうけども、駐車場がやっぱりね、
あ
で多分この新しい病棟も元は駐車場やったら気がするん
です、そうですね、僕、う
ん、調べたわけないんですけどね、
僕子供が阪大で生まれたんですよね、
あそうやったね、
で、
う
ん、その、まあ、そのパートナーさんを僕入院してたんで何回も阪大行ったんですよね、
あ、まあ、そうやね、僕の時も来てくれた
から、ね、文雄君も来たんで、その時に車で、うん、駐車場入ったんですけど、確かこの今文雄君が言ってる統合診療棟のあたりなんか駐車場やったんちゃうかなと思って、
うんうん、僕もなそうもうこれ、ね、向こうに確かめてるか分かりませんけど、
そうですね、そうですね、
とりあえずとにかく駐車場が不足してるんです、どこでも、でその場合はやっぱりということで、僕は車は、まあ、てっぺんの人もらうとか別として、うん、持ってないし免許もないから、うんまあ、原則的にこの病院もバスかモノレールを使って行ってるんですよ ね、うんうん
すねはい、
だからそういう意味では何の不足もなかったんやけども、うんうん、やっぱりてっぺんと話してたらやっぱり車使う理由もあるし、
そうですよ、
遠いところも人もあるし、僕みたいにこんな近くのもんばっかりないということ でやっぱり車の方もこれで本当にスッと行けるようになっとったらね、1000点満点やったなという感じはしましたね。
そこまではまだ、まあ、
ここはもう阪大病院だけで解決できるんです
。そうですね、うんう
ん
はい、
まあ、そんなところで、まあね、ようなったなということ で、
いいじゃないですか、
まあ、自分の行ってる病院として、まあ、ちょっとちょっとまた誇りが増えたなというようなね、
アナログもデジタルも両方ハッピー、うん
はい、
そしてエスカレーターもいい速度、
そうそうそう、
椅子も多い、
椅子はもう本当多いのはびっくりしたね、
はい、
それとね小さいコンビニが、ね、あるんですよ、真ん中に、
はいはい、
これ別にあんなとこにコンビニがあると思ってるんですけど、やっぱり来た人はたくさん利用してましたし、
あ
で、まあ、電話も自由にかけられるし、椅子がたくさんあるからコンビニでちょっとしたものを食べてる人もおるしね、
素晴らしい、
そういうようなことがこのこういう固い病院の中の診察棟の横でできてるということは、やっぱりここはちょっといいなというね、
それなんでそういう よくなってるか分かります、
うんうんうん、
やっぱりね患者 の、 あの立場に立ってるんですよ、それはでね、うんうんまあ、ごめんなさいちょっとあんま言いたくないですけど、太陽の塔は客の立場に立ってないんですよ。
で ね、
でねちょっと今文雄君の話聞いてまたムカムカしだしたんですけど、
おいおいおい、
もう一個ちょっと点がアカン点があった、アカン点が僕はちょっと不足してるなっていう点があったのは、まあ、今回、その万博パビリオンと太陽の塔2カ所行きましたね、両方とも椅子がほとんどないんですよ、
まあそう、まあ、
椅子がほんまに少なくて、
ね、これ
から、これ俺らの ONCC の受講生の方もそうやし、
うん、
高齢者の方とか、まあ、足腰が、ね、あんま丈夫じゃないというか、うん、の人どないすんのって、これ何考えてんのここと思ったけど ね、うん、
ね
え、なんなん万博ってマジで、70年万博はね、まあ、それなりに評価されてるじゃないですか、
まあ、6400万
文雄君いかんかったけどな、
僕はもうね、
こんな近くにおったのに、まあ、それはええわ、
叩きいっぱいあった
ら、ね、主義主張はあるから、
はいはいはい、
けどまあ評価はされてたじゃないですか、
いやそうです、よかったと思いますよ、
その何、
う
ん、子孫というか後のやつこんな低たらくでいいんって思いましたけどね、なんか阪大と比較すると、まあ、比較せん方がいいんですけど、
まあね、
なんかすごいこう劣るなって思いますけど ね、
まあ、それでも病院でああいうような格好でね、
うん、
まあ、デジタル人間もまあそれなりに、うん、まあ、非常にいいでしょう、
うんうん、
でアナログも別に特に卑下することもなしにね、
うんうん、
ちゃんとした、まあ、むしろ以前よりもすっきりとした気持ちで帰れたっていうのは、
だから分断を生まないでしょ、
うん、
僕さっき言ったじゃないですか、うん、スマホ使える人と使えない人を分けると分断ができるんですよ、でその分断を阪大病院は生まないような仕組みをちゃんと作ってますよ ね、うん、
ね、まあね、
今の話聞いてると、
うん、一回きりのことですから、またこれからいろいろなことあると思いますが、
あけどやっぱりね、そういう
最初の段階で非常に
ファーストインプレッションってすごい大事なんですよね、
ですよね、まあ、うまくやられたと思いますよ、
はい
はい、
阪大素晴らしい、
あいやいや、まあ、別に場所は阪大の関係者じゃないんですけど、まあ、褒めてもらえば嬉しいですね、はいはい、まあ、そんなことをごたごたやっております、
はい、ありがとうございました、じゃあ以上週刊 JOBBBB 終了。